グリの未来、食とアグリの未来会議2050。
皆さんこんにちは。アグリの未来、今回は5月2回目の配信放送になります。私はご案内役の山口さやかです。メインパーソナリティは日本経済新聞社編集委員の吉田忠則さんです。吉田さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずはこの4月より始まりました新コーナー、食とアグリの未来会議2050より始めてまいりたいと思います。このコーナーは日本経済新聞社地域報道センターの杉本明子さんに、食から考える2050年のアグリをテーマに、各地各企業の食に関する新たな取り組みや活動を現地取材でレポートしていただき、吉田さんとともに食の未来、アグリの未来についてお話し合いいただくコーナーです。では杉本さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今回は長野県北部の飯綱町にあります株式会社サンクゼール社長久世良太さんにインタビューしてきました。この株式会社サンクゼールですが、和食材を扱う久世福商店ブランドのセレクトショップで、ご存知のリスナーの方も多いかと思います。この本社なんですが、とっても風光明媚な丘に立地していまして、ここはサンクゼールの丘とも呼ばれ、サンクゼールや久世福商店の本店、そしてワイナリーやレストランも併設されていました。標高600メートルほどで、ブドウ畑一面に広がっており、とても見晴らしもよく、フランスの田舎のような風景が広がっていました。それでは早速インタビューをお聞きください。では本日はサンクゼール久世良太社長にゲストとしてお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
現在はサンクゼールというブランド、そして久世福商店というブランドのセレクトショップを、全国で展開されているということで、はい、作り手でもある、サンクゼールとしてはセレクトショップもやっているんだけれども、自らも作り手であるという、
やはり自分たち自身がこうものづくりをする中で、こだわったものをお客様に喜んでいただくっていう思いがありましたので、まあ、それは今度は全国に発想を考えた時に、やっぱり長野でこだわった私たち生産者がいるように、他の地域にもこだわりのメーカー様がいらっしゃるんじゃないか、まあ、そんな思いで各地を歩いてですね、皆さんと一緒にやっていこうということでできたのが、和のグロッサリーの久世福商店というブランドになりまして、はい、そんな形で今は生産者と一緒に事業を組み立てているような形になります。
まあ、そもそもメーカーでもあり小売業でもある、サンクゼールさんがですね、はい、全国の作り手の方と一緒に物も作るということで、はい、そこは競合しているようにも見えるんですけれども、うん、はい、お互い、物を作っているものが店舗に並んでいるという形だと思います。うん、今全国で500ぐらいの作り手の方と、はい、手を組んでいらっしゃるということなんですが、うん、その作り手のメーカーさんとの関係性っていうのはどうなんでしょうか。
そうですね、はい、私たちはやっぱり信州の作り手なので、やっぱり地域性っていうのはやっぱり色濃くありまして、まあ、例えば私たちはワイナリーをやっておりますので、ワイン作りですとか、まあ、ジャムの製造っていったところ、はい、得意なんですけれども、一方で例えばお菓子であったりとか、お味噌であったり、または柑橘系は例えば四国であったり和歌山であったりっていうのが非常に盛んなので、うん、地域性っていうものをやっぱり強みにしたこう商品群っていうのが、やっぱり私たちは全く生産することはできませんので、そんな形を補い合うっていうような形がこの久世福の あり方かなっていうふうに思います。で今は年に1回ですね、この飯綱町のサンクゼールの丘に生産者の方たちが集まる会がありまして、でその中でやっぱり皆さん交流を通して、じゃあ次新しいこういった商品を自分たちのところと生産者、違う生産者の方とコラボして 出していこうっていうような動きが今出ていますので、自分たちだけではできないものがまたさらに生み出されてるっていうようなところに段階が上がってですね、すごくこう商品開発のレベルが上がってきているんじゃないかなっていうふうに思いますね。
じゃあその横のつながりからまた新たな商品が開発されるっていうフェーズに今はちょっと一段上がったという段階なんですか。まあ、そういう形でですね、作り手の皆さん全国で、まあ、ある意味ネットワークを作ってらっしゃるということなんですが、この、まあ、今500社余りある地域に根ざした食品メーカーさんなんですけれども、はい、そのパートナーの会社というのはですね、どんな課題を持っていると見ていらっしゃいますか。
そうですね、いろんな課題お持ちなんじゃないかなっていうふうに思いますね。一つはやはり安定した販路を持ち合わせていなかったり、まあ、そういう売上に対するやっぱ課題感っていうのがあって、なかなかそこが柱となるようなところですね。そういったところが不安に感じている先様っていうのがいらっしゃるかなっていうふうに思いますし、まあ、どういった商品が今のこのお客様にこうニーズがあるのか求められているのかっていったところがやっぱりこう情報がこう寸断されてしまってるところがありますので、そういったところの商品何を作ったらいいのかっていう課題ですね。あとはこの経営者の方が、まあ、少し高齢になられている中で、増産こう例えばこう売りにつながっている局面の中で、果たしてこう設備投資をしてですね、10年間こうしっかり回収をしていけるかどうかっていうような不安であったりとか、あとは本当に後継者の方がいらっしゃらなくて、この事業を今後どう引き継いでいけばいいのかというふうに思われている方もいらっしゃって、まあ、かなりいろんなニーズというか悩みっていうの中で事業されてるんじゃないかなというふうに。
そうですよね、まあ、やはり日本の中小企業が抱える悩みが結構ニアリーゴールだと思うんですけれども、はい、あとその直接は関わりはそれほどないかもしれないんですけれども、はい、やはり行き着くところは農業だと思うんですけれども、やはり農業も日本の今抱えるさまざまな問題の、まあ何と言いますか、象徴的な部分があると思います、まあ、例えばその耕作放棄地の問題ですとか、はい、そしてやはり後継者がいないというものもありますよね、はい、またその食料自給率という意味でもやはり日本はまだまだ課題感を、持っていると思います。そのあたりサンクセールとしてですね、農家さんに対してはですね、どんなお手伝いができると考えていらっしゃいますか。
そうですね、私どももこちらワイナリー事業の中でシードルという製品を作ってるんですけれども、はい、これは飯綱町のリンゴを使った生産をしているわけなんですが、やはり農業の場合はこう長期的なこの生産量のこうお約束というか、すぐに注文を減らしたりするようなことはありませんというようなことを、まあ、しっかりこう、まあ、コミュニケーションを取りながらやって、その安心感の中で農家さんがものづくりをしていただいているような形ですので、まあ、私たちがこの飯綱町に本拠地を他に移さずにですね、いるっていう意味は、そういう農業従事者の方としっかりこう根を張ってるという部分をやっぱり私たち身をもってですね、表したいっていうところもあってですね、働いてる方もこの飯綱町または長野市を中心とするところから住んでますので、はい、やっぱりそういった地域に対する還元ですとか、長期的な取引を前提とする試みっていうのがやっぱりとても大事なんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、
それが逆に私たちの差別化する、やっぱり農業っていうのはこう地域に根ざしている部分、気候ですとか、はい、風土ですとかっていうところに根ざしている部分がありますので、まあ、そんなところはやっぱり自信を持って進めていけばいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
またですね、ビジネスモデルについて言うと、まあ、サンクゼールとしては食の SPA を目指す、ということを掲げていらっしゃいます。まあ、SPA というとアパレルの世界ですと、なんといってもユニクロのファーストリテイリングが代表的な事例ですよね。まあ、SPA っていうのはもちろん小売部門を持っているからこそ消費者に近くて、ですからそれを、高速回転で開発と商品の製造っていうところに、回すことができるっていうことが最大の強みだと思いますが、この食の SPA、 これをなぜ掲げているのか、こちらいかがでしょうか。
そうですね、はい、まあ、私どもちょっとこう二軸で考えているところがありまして、一つは自分たちが生産者であるっていうところの強みを生かしてですね、まあ、ここが非常にこの付加価値が高く、販売することができて、まあ、収益源の一つでもあるんです、
はい、
でこれをもってですね、いわゆるこの多店舗展開をする商業施設の方にですね、家賃をお支払いすることができるっていう力になってまして、でそれだけではお客様はやっぱり満足しないので、全国のおいしいものをセレクトしていって、その幅を持たせていくっていうようなところで、お客様にこうワクワク感ですとか新しい新商品の発見といった部分ができるのかなというふうに思ってますので、
はい、
SPA を独自に持つことによって幅を広げることができるっていうところですね。それをもって全国のお客様に、この商売をもってこう提供することができることが可能になっていると思います。
それとぜひお伺いしたいのがグローバル展開についてなんですが、はいはい、まあ、現在は売上高の 5% 程度を海外事業が占めるということなんですが、
はい、
まあ、特にアメリカの方ではですね、現地企業を買収されたり、まあ、現地生産もかなり早くからされています。どうなんでしょうか、伸びしろといいますと、海外についてどういう構想をお持ちですか。
はい、おそらく今後10年すればですね、私どもの売上の半分ぐらいがこうグローバルからこう売り上げるような、そんな事業に変わっていってるんじゃないかなっていうふうに思いまして、でその中でも北米アメリカについてのマーケットは非常に業界として成長しているようなところがありますし、
はい、
まあ、人口も増え続けている、特にアジア系の人口も伸び続けているところもあると、ここは非常にこの成長が期待されるところだなというふうに思ってまして、
うん、
まあ、私どもこの和食 の、はい、やっぱり日本のこの味のセンスですとかものづくりに対するこだわりっていうのはやっぱり非常にフィットするものがあるっていうふうに感じてますので、このあたりやっぱり広げていきたいなっていうふうに思うのと、アメリカでも各地域にやっぱり根付いたブランドっていうのがありますので、やっぱり食の多様化っていう意味からしてもですね、そういったブランド群がこうグループの中にあることによってですね、いろんなお客様にこう提供することができるっていうことになるのかなっていうふうに思いますと、非常にシナジーも生まれると思いますし、またその、いろんな文化のところからまた組み合わされた新しい新商品っていうのが生み出されるんじゃないかなっていうふうに思いますので、そういう食文化をまたこう作っていくようなブランドでありたいなっていうふうに思いますね。
この時期にサンクゼールとしてアメリカを目指す、その賞賛とですね、
はい、
意味は何なんでしょうか。
そうですね、
はい、
私たちはそのアメリカにある日系の皆様というか、その駐在されているような方たちももちろんいらっしゃるんですけども、やっぱりメインストリームのアメリカのお客様、アメリカ人の方に使っていただけるその和のテイストを持ち合わせた、ですけれども、アメリカ人が日常やっぱり食されている調味料であったり、まあ、こういったところをこう掛け合わせた、私どもハイブリッド商品って呼んでるんですけども、ここがやっぱり空白領域になってるんじゃないかなっていうふうに思ってまして、
はい、
まあ、キコマさんもですね醤油っていったところを いわゆるバーベキューソースというか照り焼きソースにしてですね、はい、広げたように、あとしても例えば柚子味噌のバーベキューソースとか、そういった形でですね、非常にマーケット の, この広がりっていうのを感じているので、ここをぜひ定着させていきたいなっていうふうに思ってます。
最後にですね、今そういう意味で次の成長のステージに、階段を上ろうとしている、段階に来ていらっしゃるのかなというふうに思ったんですけれども、番組のサブテーマが2050年の食、アグリということを考えるということなんですね。2050年に向けてですね、サンクゼールはどういう存在になっていたいでしょうか。
やはり日本の食の担い手であり続けたいなっていうふうに思ってまして、やっぱりこの食に携わる全てのプレイヤーがやっぱりしっかり儲かって、それが再投資に向かって、その食の業界に新しい人材が流入していけるような、そういうやっぱりちゃんとしたエコシステムを作っているっていうのがとても大事だと思いますので、その土台をサンクゼールが担えればなっていうふうに思ってますので、なんかこう緩やかな連帯というか、場合によってはサンクゼール出身の方がこの食の分野で起業されたりとか、他の会社で経営者として頑張っている姿、または他の業界からまたサンクゼールに飛び込んでくださって、この食の分野でイノベーションをし続けていく、そういう結節点になれればなっていうふうに思ってます。
いいですね、大変楽しみにしております。ここまでサンクゼール社長久世良太さんとお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、久世社長へのインタビューをお聞きいただきました。吉田さん、お聞きになってどうでしたか。
はい、一つお伺いしたことがありまして、インタビューの中でですね、その食品メーカーと一緒にコラボするとか一緒に取り組むという趣旨の言葉がいくつかあったと思うんですけれども、こうしたパートナー企業にどのようなことを求めているんでしょうか。
はい、そうですね、この全国のパートナー企業というのも中小零細の食品メーカーがほとんどだということなんです。ということで、昔ながらのですね、地元の素材を生かした丁寧なものづくりをしている会社が多いんですけれども、やはり規模が小さいとか、人手がそんなにたくさんはいないということで、新しい設備投資ですとかちょっとためらってしまうような会社さんも多いということなんですね。うまくプロモーションをするような術がなかったりですとか、何をヒット商品に育てたらいいのか、そういったことに今一つちょっと自信が持てないような、でもいいものづくりをしている、そういった会社と組みたい、そんなふうな意気込みを感じましたね。
はい、その点で言うとですね、その農家、一般の生産者もですね、こう自分なりのこだわりを持っていい農産物を作っているにもかかわらずですね、なかなかその売り先が見つからなかったり、どのようにその PR したらいいのかというのがわからない生産者も多いと思うんですよね。なのでこのサンクゼルさんとですね、そういう食品メーカーとのつながりが、さらにその向こうにいるですね、農家との新たなつながりを生むきっかけになるといいですね。
そうですよね、そういった中小零細の会社さんはですね、農業とも非常に密接に近い関係性を持っているところが多いので、やはりひいては農業を、地元の農業を元気にするといったことにもつながってくると思います。
はい、はい、小さいっていうことは決してですね、必ずしもそのマイナスということではなくてですね、自分の手の届く範囲内で丁寧なものづくりをする中小の食品メーカー、あるいは規模の小さな農家っていうものは大きくないからこそ持っている価値っていうのもあると思うんですよね。そういうものをですね、生かす、なんていうかな、こうプラットフォームというか、そういうものにもなるかもしれないですね。
そうですよね、やはりそのお店を全国に持っていて消費者の方と近いといったあたりで、何が響くのか、何が刺さるのかみたいなことを、はい、サンクゼールはそのまさにプラットフォームとしてですね、はい、そういう感度を持っている会社でもあります。はい、それをフィードバックすると、中小のメーカーさんも小回り聞くところはやはり強みだと思いますので、はい、そういったことを新商品の開発に生かしていけるといった意味で、はい、好循環が生まれるといいのかなと思いました。
そうですね、 つまり大量生産と大量販売ではなかなか実現することのできない価値っていうものがそこで生み出されるかもしれないですね。
そうですよね、まあ、マスの誰でも知ってるブランドではないからこその価値というものがあると思うんで、はいはい、まあ、そういうものを磨き上げると思いもよらないようなヒットっていうのがもしかしたら生まれるのかもしれませんよね。
そうですね、はい、この放送をですね聞いてくださった農家の皆さんもですね、もちろんその市場を通してスーパーにこう流通していくようなこういう大量のですねものが流れていく棚を見るのもいいと思うんですけれども、まあ機会があればですねサンクゼルさんのお店を自分で見に行ってですね、こだわりの加工品というのはこういうものなんだ、こういう形で販売されてるんだというのを見学してみるのもいいと思います。
はい、もともとサンクゼール発祥はペンションだったんですよ、はい、まあ、ペンション経営で今の社長のお母様にあたる方が、まあ、夫婦経営でやっていたところで、はい、リンゴジャムを出していた、はい、それがお客さんに評判を呼んで、うんうん、まあ、リンゴジャムを作るメーカーになってしまったって、はい、そこがルーツなんですよね、はい、
ということはあれですかね、そのサンクゼールさんそのものはお話にあるようにそのたくさんのお店を持っているし、しかも海外まで視野に入れてるんですよね。
そうです、
つまりそういうスケールの企業になってはいるけれども、うん、原点であるですねそのペンションの時のこの世界観というか、はい、そういうものは今でも大事にしてるわけですかね。
もちろんです、作り手として、まあ、リンゴ農家でもあるみたいなところをスピリットとしてずっと持ち続けている会社ですね。
はい、はい、今厳しい状況にあるですねこの日本の農業なんですけれども、同じようなものをたくさん作ってですね、それがもうみんな売れればその簡単ですよね、解決策は、うん、でもそうじゃなくてそれぞれが自分の強みっていうものを再確認して、これ多分中小のメーカーさんもそうですよね、はい、つまりある手を打てばですね、みんなが一気にハッピーに成功するのではなくて、それぞれが自分の個性や特色っていうのをですね一つ一つ確認しながら次の手を考えていくということこそですね、むしろ日本のこの、そうですね、食品産業全般に、あるいは一次産業である農業も含めてですね、生き残り策につながるんじゃないかなと思います。
はい、そうですね。吉田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回は株式会社サンクゼールを取り上げてお送りいたしました。また来月もぜひご期待ください。
食とアグリの未来会議2050のコーナーでした。吉田さん、杉本さん、ありがとうございました。